こんにちは、滋賀漢方ハリー会の仁木です。本日は2020年4月22日ということで、4月22日はこれはくしくもアースデー、地球環境のことを考えようという日らしいです。はい、まあアースデーのことはね、細かいことの歴史はさっき聞いてたんですけど、まあここはいいとして、本当に地球環境のことをね、ウイルスを含めて我々は今一生懸命考えて、そして一生懸命、ウイルスと人類との戦争を戦っている最中です。ただ日本では、非常事態宣言が発令されて、約2週間、毎日の、全国累計の感染者数が500、一番多い日は600いくらまで行ってたんですけども、まあそれについては、400弱ぐらいまで、抑えてるというか、まあ出なかったという方ですね。たまたま出なかったんでしょうね、正直っていうところまでは来てるんですけども、正直ブレーキがかかったとはまだ言い難い状態です。特に、都市部もまだ出てるんですけど、でも地方の方でちょろちょろ出てきています。まあ一部にはね、やってはいけないと言われたコロナ疎開をね、された、ケースがかなりあって、で都市部からその地方に、ウイルスが持ち込まれてきたんじゃないかっていうことも言われてますし、また地方の方では安全地帯だからといって、緩みが出てる、ところも、あるとは思います。はい、まずゴールデンウィークまでの、期間っていうのが、一つの勝負で、ここで完全に押し戻したフェーズに入っていなければ、5月いっぱいまだこんな状態でいかなければいけないんじゃないかなというふうな覚悟に切り替わる。きついよなこれはというところです。はい、それで滋賀漢方ハリー会の会員の方から、自然体についてのことをちょっと話してほしいっていうリクエストが来ました。で今回は最初からそれぞれの疾患に結びついた話ではなくて、自己修練のことについてのお話をしようと思ったんで、まあそれじゃこうひっつけてしまおうかということで、自己修練のこととそれから自然体のことを最後にっていう形になります。でちょっとレジュメを書き出すと結構項目が多いので、また今回も長くなってしまうかもしれませんけども、よろしくお願いします。では、早速に入っていきたいと思います。でまずはですね、基本指針のことについてです。若干本部の悪口になりますけども、特に研究部では、基本指針をすっ飛ばしていくという傾向が非常に強かったです。で縦方向の手法っていうのがなかなかこうよくわかんないので、基本指針やりますってね、3ヶ月もしたらね、その基本指針の時間がなくなってて、そんなんでどうやってわかんないって僕が噛みついたんですよね、あれ。ただこれ1年間やりますっていうことだったんですけども、やっぱり、年度の後半の方になっていくと、その基本指針に対する時間の配分っていうのは半任せいうことなんで、ほぼやらずに行ってすっ飛ばしてる班とかもあったりして、これは一番本部研究部で、抜けているとこ、これ脈診修練だとかね、そういうのも含めて、基本の技術の時間というのはもっともっと本部には大切にしてほしいなと思いますし、それをやらなければ本部の方が一番下手くそということに言われかねないと思います、ね。でこの基本指針がなんで大切かっていうことなんですけどね、これは脈が動かないのは型崩れがほとんどだという実体験があるからなんです。僕が最初に、東洋針学会の滋賀支部でお世話になった時、基本的な針の、一連の動作っていうのはね、先輩についてもらって教えてもらったんですね。で一回で完璧に覚える人なんてそらいません。ましてや今のようにこうビデオがあるわけでもなければ、 YouTube になんか誰かがアップしててくれるなんてそんなこともない時代です。まあだから次に行った時には随分と形が違うよとか思い違いをしてるよっ って言われて、まあこれはしょうがないですけども、でもこの4月5月ぐらいの時っていうのはね、一生懸命練習するんですけども、研修会の時に動いたのに、なんで脈が動かないのかな、動かないのかなって、思ってたのは肩崩れが原因だったんですね。で、その次の会の時に行って、ここをこういうふうに直しなさいっていうふうに、言われたら、だ脈が動くんですよね。それから、ファイル1、ファイル2で、ちょっとお話したように、夏休みに、ラッキーにも宮脇先生のところに、1週間、あ、10日か、見学に行かしてもらって。で、先生が非常にお忙しいし、お疲れもあったでしょうけども、それまで宮脇先生に直接、基本指針とかを見てもらったことがないので、で、どうしてもちょっと先生、この空き時間の間で、数分でいいですから、基本指針を見てください。って言ったんですね。で、その時に見てもらって、で肩崩れを修正してもらって、で、また勉強会に行くとね、ぐんとやっぱりね、違うんですよね。だからこれ脈がね、自分が思ったように動かないとかね、動かせないとかね、全然歯が立たんなとかいうのね、これはね、基本的な肩崩れが原因だと思います。で、僕が、もう去年、一昨年になりますね。1年半前に左手の大怪我をしました。まあ、このことについてはブログにも書きましたし、本部の挨拶なんかでもお話しさせていただいたので、そこのとこは、省略しますけども、もう左手がすっごく痛い状態で、肘から先なら動くんだけども、上腕がこう、とてもじゃないけども、挙上できない状態でも、明くる日からまあ仕事はしたわけですけど。当然肩崩れを起こしますよね。で、痛みもあるけども、腕がしっかり動いてないから。で、脈が最初ね、やっぱ動かないんですよね。で、そういうことはあるだろうという予測はしてましたし、自己治療の中でも脈の出方、動かし方が違うということで、練習はしていったつもりなんですけども、思ったほどやっぱり電動ベッドのとこ来ると、家でやってたのと違うから。ということで、慌てて一人二人の患者さんが終わったところで、もう一度基本指針をやって、今のこの僕の腕の状態だったらどういうふうな工夫をすれば脈が動かせるのかなっていうことね、すぐ自己チェックして、でそれで仕事を続けたっていうこともあります。ですから、まあ30年もやってるね、もうちょっと G3 の部類の方に入りかけている僕でも、まあそういうことっていうのはね、大いにあるんです。で、あと習いかけた頃は特にそうですなんですけども、ご自分の下体のルチュー、異形のルチュー状なんかでね、まず練習されたんじゃないかなと思います。こういう練習をしたことがない人、研修会から帰って基本指針の練習したことがないという人は、直ちに、やってください。こういう経験がないと、針が本当にこの、微妙な合針を使ってでもいいし、転針でもいいんですけども、特に転針なんていうのはもともと刺さらない針で、治療しようなんていうことをしてるわけですから、で、転針でもものすごく響くんだという、実感がないと自信を持って患者さんに勧められませんから、これは絶対にやるべきです。で、お腹でも基本指針をしなさいっていうこと、これはよく言われてることですね。これはまあテキストなんかにも、若干そういういろんなところでやりなさいっていうことが書かれてるんですけど、で呼吸をすると、お腹が上下しますよね。でわざとこう呼吸を止めずにやっぱりやった方がいいです。この動きに対して逆らわないように基本指針ができるっていうことをね、修練するためにも。からうちに助手で来た子なんかに言ったんですけど、最初のうち君の腰ではもう一つこの重さがとかから抵抗にじゃなくて自分の腰では構えがちですよって言った時に、それがもう一つよくわからない。だから女性だったら女性の利点も生かして自分の胸の上でお尻を作ってみなさいなんて言ってなんてことを言ったこともありますね。はい、まあここのとこはここまでにしておこう。 で、押し手のおもさ節句っていうのが、はかもう必須事項も必須の事項です。はい、前日のように先輩にこう教えてもらった時に、ニキ君のお尻はまだまだ軽くできるって言われて、なんか思いっきりやってるつもりなんだけどなって。それは当たり前ですよね。それまでは前10年もグイグイグイとやってね、まだあんまと組み合わせてるか、あんまとも組み合わせられてない時期ですかね、まだその時は。で、前10年をして、で、お尻をグイッと構えて、で、仮面を、引っ張って、皮膚面を引っ張って、で、そこに新管を立てて、トントンと叩きに行くわけですから。で、それは真逆のことをしようというんですから。なんかもう頼んないですから、どうしてもちょっとやっぱり自分で、皮膚にしっかりついてるような感じを見ようとしますよね。うん。これはもう、押し出の重さというところは、ずっと、相当にこうベテランになるまでは、うん、一番こう抜けないところだろうと思うんですけども、ちょっとこの前腕のところで、君の前腕でお尻の重さをやるからねって、で基本指示で、その後そのやってごらんって言われて、ですごくね軽いお尻の先輩にもらったんですね。で、その後自分でその自分の前腕にお尻作ってごらんって。うわ、これは違うわーってことです。で、頭で覚えてても絶対にそのダメなんですよね。やっぱり毎日毎日毎日やってくださいね。からこれを具体的なその重さで、表現しようということになった時、なかなかうまいのがなかったんですよね。で、漢方針会に入ってから、自分の、押し手、僕の場合やったら右利きですから左ですね。押し手が左で、これで自分の、右の三角筋を触った時、薬師、ごめんなさい、中指、薬師、小指、小指球、ここはまあいいんですけども、母指、自身のこの重さが三角筋の側では、上腕の側では感じられない重さっていう表現、これをね、誰が最初にされたんか覚えてないんですけども、あ、この表現すごいやなって思ってた。すっごく練習しました。で、ある時ね、右手で左手の三角筋のとこをね、やったんですよね。自己治療の時にも、左手を、こう、に、針を持っていかなきゃいけない時には、右手で押し出と差し出と両方一遍にしなければいけない。あら、やっぱ違うやん、多いって感じですよね。はい。まあ、右手と左手のね、役割分担とか、また別の時にちょっと面白い話があるんで、したいと思うんですけども、重さのチェックっていうのはね、もう、毎回毎回やっぱり必要です。これは朝の、いよいよ治療に入ろうかなとか、午後の時とか、そういう時に僕、今でも白衣の上から、自分のお尻が重くなってないかなっていう。もうこんなもんは本当に数秒にできるチェック方法なんで、これは必ずやってます。で、この重さと同時に力の問題ということがあるんですけども、抜針時に左右圧ですから、母指と自指ですね。これで、針を、挟むということが必要かということが、昔からあります。で、テキストにはね書かれてあるんですよね。英気の方にはね、英気の方にはまあ書かれてないです。で、東洋針学会でまたお世話になってた頃っていうのは、左右圧をかけて、で、去ること現絶のごとすで、素早く進行を閉じるって書いてあるんですね。で、当時ね、その左右圧をきれいにかけるためっていうのでね、僕らのね、二つ三つぐらい世代先輩の方たちっていうのは、母子と自身のところに10円玉を挟んでね、ギューギューギューギューギューってね、こう握ったらしいんですよ。そうするとね、もう強者の先輩なんてね、指が変形してました。その、効果の部分のところがピチャーっとこう、真っ平らになって、で、これが今度はその下の重さですね、加圧ですね、こっちにならないように修練するんだということで、すっごい強者の先輩おられました。はい。 ちょっとここもまた晴眼の先生の悪口、あ、今日悪口大会な。ごめん。を言っちゃいますけども、こういうことでされてたのは、まず間違いなくね、視覚障害の先生です。まあ、視覚障害の先生はね、これ以外に仕事ができないんですから。で、これでなんとか家族も持ちたい。子孫も残したい。自分の生きた証を残したい。っていうふうになってくると、ね、必死さがね、違うんですよね。まあ、で、それぐらいまで、されてた方が、いるということなんですけど。じゃあ、実際にはね、どうかっていうと、低身のコノアの太さの場合には、僕は、今はかけちゃいけないとは思ってます。森本低身で、確か、太い部分のところで直径が、1ミリで、細い方が 0.8 ミリ。800ミクロンの世界になるんですね。あ、この頃ね、ミクロンって言わないですよね。ナノメートルですよね。だから、8万ナノメートルになるのかな。余計わからんね。800ミクロンね、0.8 ミリでね。うん。で、なんです。で、二基式低振だと、リューズの部分ですね。あれがその倍で、2ミリ。これに平面をつけてるんです。で、先端の部分が1ミリです。で、合心だと、これがどんだけになるかっていうと、おそらく、その番数にもよりますけど、0番、1番あたりだと、0.3ミリ、4ミリとか、ですから森本低振のさらに半分、ということになります。だから、これは、ある程度ね、その当時教えていただいたことから言うと、気を漏らさないために、母子と自身には、圧を、かけた方がいいっていうのは、まあ、わからなくはないんですけども、現在の低振だとそれは必要ないと思います。ね。ただ、大事な話はここからです。まだ、はっきり覚えてます。第4回のね、書き上げの時、初めて大阪でやった時なんですけども、この時に、警察法というのが高橋雄二先生からこう提示されて、今のようなその、警察をすることによって経絡が活性化されて壺も浮き上がってくると。で、そこでお尻を構えたらいいんだと。で、そういうふうな状態であると左右圧というのはそんなにギュギュかけなくてもいいっていうことまでついでに言われたんですね。で、そうなんですけども、皆さん、この警察を一生懸命することによって脈が出るんだけど、その後の脈が浮いたり沈んだりね、する人が多かったんですよね。まあ、僕も若干そのうちの一人だと、思います。当時の。で、そこからね、書き研が終わってからね、一生懸命考えてたんですよね。確かに、この警察法のやり方っていうのはすごいよな、高橋先生が言ってくれやった。でも、なぜその後に、おかしいのかなって、思いかけたとき、まあ、だんだんとそのぎゅうぎゅうに再圧をかけることはしなくなってたんですけども、要は最初から握りすぎてるんですよね。で、針っていうのはね、この左右の、指っていうのは包み込むだけでいいんです。特に低振においては。で、満月だ半月だというのをね、合心の時なのかにはね、よく言われました。で、できるだけ満月でお尻を作りなさいっていうようなことも言われたんですけど、これは満月でも半月でもどっちでも、いいと思います。当時の先輩にもそれは言われました。一点が収まってればいいんだと。で、その時に、思い出したんですよ。あ、一点だけが密着してればいいんだ。で、針そのものが太ければ、左右は、母子と樹脂は、ぐっと力は入れる必要はない。ただ、一点だけ必ず密着するような、指の合わせ方をしようというふうに気がついてから、脈が、逆に沈んだりとか、思い切り浮いたりとか、そういうことがなくなってきたんですね。ですから、またこれ、ごめんなさい。今日は悪口大会で。基本指針の時間がないということなんで、本部では、母子と自身の圧が強い人っていうのはすっごく多いです。時々僕が、お腹で基本指針を受けたりとか、した時。から、脈が、 あの針を当てにいったら途端に沈むような人っていうのは、あの刺し手も強いかもしれませんけども、大抵は押し手のこの圧が強すぎるんで、あのでそういうことを指摘すると治るケースがほとんどです。はい、悪口大会続けますよごめん次はね、刺し手のあの訓練のことにいきます。でこれもね、まだ東洋針学会の時代のあのお話なんですけども、僕が開業して、その年に東洋針学会の30周年があって、あのフリッチョフカプラが来た時ですよね。で同時に第10回の漢方針会でいう書き券ですね、向こうでいう経絡大学技術講座っていうやつだったんですけど、まあ名前はどっちでもいいです。で、初めてのこう全国大会で腕よっしゃ腕試しやみたいな感じがねあったんですよね。まだ24歳になったばっかりし、もうほんまに。で開業もして、まあまだまだ不安で不安でしょうがなかったんですけども、3月に開業して、あれが確か7月の、終わりでしたから、3月4月5月6月で丸5ヶ月なんとか来れたから、4月からのその本部の往復の電車賃もなんとか出せるようになってきたね。だから有頂天までは行ってないですけども、よっしゃ自分の実力どこまで行ったかなっていうの勢いです。ものの見事に羽がピーンと折れたんですね。はい、ここはねお名前出しても全然差し支えないと思うんですけども、もう北九州支部の南先生って、いまだにもうこの先生ももう尊敬し、この先生のご恩を忘れないということがあったんですけども、実技の担当の先生以外にもこう教えいっぱい教えていただいて、で何がこう君のやつはちょっと針がファイル1で言ったみたいに本地方の後で、しばらく寝てもらうっていうことで温和な、脈っていうのは実現できるようになってたんですけども、本地方の直後の脈っていうのがもっともっと太くできる、でその方がもっともっと温和になるんちゃうかと、その先輩に実は治療実はこういうことをやってたらって、だら若いのにいいなって言われたんやけど、もっとできる、で自分のその5ヶ月ぐらいで1日に10人やるような機器っていうのがそこそこあったりするっていうのはすごいことやけども、もっと足元を見なあかんって言われた。でその先輩に、言われたことっていうのが、刺し手っていうのはこれはその延長が、あ、ごめんなさい、針は、指先の、延長だっていうふうに言われたんですね。指が長くなった部分がこれが針なんだっていう、でそういう意識をしてるかって言われたんです。これはねすごい衝撃的でしたね。で当時使ってた針っていうのがね長平針っていうのを使ってたんです。井上式の長平針ですよね。で竜図がこうちょっとわざと長く使ってるってやつで、もともと考案されたのは井上敬理先生だという話ですし、まあ港谷大白先生に昨年おいでいただいた時に、その長平針が何で作られたんですかって話を聞いて、まあこれは中身は漢方針の中に掲載されてるんで、そちらの方をお読みいただいたらいいと思うんですけども、自主を伸ばすということに関しては意識はしてたんですけども、でも、自身の先が針先と必ず一致してるかっていうところまでは意識してなかったんですよね。でそれからちょっと攻撃的だった僕の本地方の、脈、ギュッと最初は力強く引き締まったっていう脈を作ってから応援したらいいんだっていうのが、そこまでねせずに、十二経絡を整えっていうような感じぐらいには変わってったということがあります。 で、それの、こう延長で今、YouTube の方でも公開してますし、ホームページの方からね、入っていただいた方が分かりやすいと思うんですけども、差し出の訓練法っていうのがビデオに撮ってあります。で、自主を二機式停止 の、 平面のところに載せて、で、これで、自主一本でほぼ垂直まで、落ちずに持てるかっていう、これがね、差し出の練習法の極意だと思いますので、こういったビデオの方もご覧ください。はい。で、もう一つ、この北九州支部の南先生に教えていただいた秘訣っていうのがね、抜身時に一番大事なことは何だっていうふうに言った。去ること現実のことしですから、そうなんやって、そうなんやけども、だからといっても力任せに、若いですからね、その当時ね、肘からグッと抜いて、何だったらその頭、僕の自分の頭の上まで針がピャーンと抜くようなね、居合抜きのような、そんなこう針を、目指そうかっていうぐらいの時やったんですね。やっぱり鼻高かったんですよね。はい、天狗ちゃんだったんですよね。僕は蛇年なんで、鼻はどちらかというとへっこんでるはずなんですけどね。うん、はい。で、一番大事なのは何や言ったら初速だと。要するに一番さ、こう本当に用意ドンのドンの時がどんだけ出れるかっていう話だって。フライングはもちろんしちゃいけませんよね。うん、で、例えばね、オリンピックの 100m なんかになってくると、スタートダッシュが得意な選手、中盤が得意な選手、追い込みが得意な選手、やっぱ100m なんかでもあるんですよね。たった10秒前後の世界なんですけど、でも、この、本地方を行う、針においては、もうこれも完璧に初速です。もうこれ以外にはないです。モーターボートの、レースがそうらしいんですけどね、もうほとんどスタート一発で決まって、で、何週間回ってる間に追い越せるようなレースっていうのは、これはもうほんまに、何レースかに1個ぐらいで、スタートの段階でもほぼトップは決まるみたいなことを。ですから、力を入れすぎるとね、よっしゃ抜くぞいって一辺針をね、ぐっと押し込んでる人があります。それはしない。本当に初速なんですから、一番速い初速っていうのは何だって言ったら、針の方向に直接その直線でピュッと引っ張り上げることなんです。言ってること分かりますかね。はい。これもまあビデオでも見ていただければいいかなとは思うんですけども、合身の時にこれがなかなか僕、それ南先生の言われたことがまだそれでもね、しばらく分からなかったんです。で、定身の時代になって初めて、あ、初速っていうのはここのことを言ってるんだなっていうのがね、よく分かるようになりました。だからたくさん抜く必要はないです。本当に最初の一瞬だけクッと抜けばいいです。ちょっと指の力だけでもだけだし、手首があんまり動いてもダメなんですけども、差し出の全体なんですけど、ほんのちょっとだけ抜くんですよね。で、その動作が素早くなればということを言います。からついでに、この時に進行を閉じるかという問題があります。で、テキストの方には英気は閉じなさいと書いてありますね。駅の場合は、まあ、その、進行を、こう、保護するというような書き方なんですけど。で、これは僕個人の、見解の部分が大きいんで、公式だとは思わないでほしいんですけども、でも、いろいろやりましたけども、やっぱり進行はね、閉じた方が、脈っていうのは長持ちすると思います。ベテランの先生は、やっぱりそういう、感覚を持っておられる先生が、かなり多いと思います。で、なぜその進行閉じに行くと脈が崩れるかっていったら、やっぱこれは先ほどのお尻の時の重さのことを、もう言ったから基本の肩崩れのところでも言ったみたいに、左右圧、母子と自身の圧がね、もともとがね、強すぎるんですよ。これを、針を保護するだけのようにしといて、それで自身だけちょっと逃がすんですよね。で、そうしてやると 母子が倒れて、で、信仰と、の上に重なりますから、それだけでいいと思うんですね。はい。基本的なその、基本事実についてはここまでで、自然体のことについてはここからお話していただきます。で、自然体を初めて教えてもらったのは、これはまだ女子時代です。はい。ちょっと時代的に先ほどまで話してたことを前後、前後しますけども、まあ、こういうものがあって、その上でやっててもなかなか脈っていうのがうまいこと、動かせなかったんだと。必死にも若い頃はもう脈を動かそう。どうやって、自分の指に、つく脈が平均化するんか、から患者さんの状態が触るんかって。まあ、やっぱり力押しの発想はしてたっていうことですよね。うん。で、これがちょっと、頭で、考えてもと実際とかのこうを絶対に合わせなければいけないなっていうふうに思ったのが、この自然体ということを教えてもらった時です。でまだあの当時ね月に一遍ですかね夜も勉強会をしようということで宮脇先生の治療室でされてました。でまだ月例会の方では出せないこうちょっとしたテストをこの指導者クラスの先生が集まって夜勉強会してたんですけども、基本の立ち方ですよね。まず気をつけから、休めの状態になって、で、それではこう物理的には股関節っていうのはどうしても外側に開いてますから、特に女性はそういうふうになるようになってますから、で自覚的にはこう内股の方に向けてきた方が、物理的なつま先の平行ができている。で、その時に最下端点のところに自然と力点が来る。これは数学のベクトルで考えると分かるんですね。うん。左右の股関節の普通の形状から物理的な形状の方に行きますから、当然力点が移動してきます。それまでは休めの状態だと力点が横隔膜のとこ、もしくは団柱ぐらいのところに上がっている人もいます。息がしやすいですからね、その方が。でも本当は最下端点まで息を入れなければいけないでしょ。で、つま先を物理的な平行、自覚的に内股ということにしてくると力点が最下端点の時に下がってきます。そういう風でないとバランスが取れないからね。つま先とそれから最下端点のところで三角形が描けるように。だからうまいこと基本の自然体が取れないっていう人は休めの状態でどこら辺に力点が来るかな、呼吸をした時に来てるか、あるいはこう胸を張ってみるんですね。で張りやすいかどうか。で、だんだんとこうつま先を締めていくと、ほんと力点が下の方に行きますから。まあ、そういうこの形で。で、そうすると息が確かに吸える。それから、肩上部の緩みが全然違うという。ね。これものすごい衝撃でした。で、自分はいい姿勢で立ってる。いい姿勢で立ってるって思ってたんですけども、頭で考えているのと実際が違う。で、これは実際と頭を必ず合わせなきゃいけないんだっていうことを思いついた瞬間でした。ここの悪口は言おうかな、言わんとこかな。ところがですね、我が師匠丸尾頼之に、先生自然体で立つっていうことを大阪で最近の修練の中、自然体は知らんぞと言われたことがあって、ぐっと来たかったんですけどね。はい、今の自然体という言葉と向こうで使われている大阪で使われている言葉が違うのかもしれませんけども、自然体という言葉自体はね、武道の中にあるらしいんですよね。で、宮脇先生が島岡先生っていう方と話している中で武道の立ち方はこうだと。でそこから自分が休みの姿勢で立っているのは、これは物理的には平行ではないんだと、つま先が開いてるんだということに気がつかれて、自覚的な内股にするということで、その効果を出されてきたんだという話を、後から聞きました。で、今日の最後の項目になります。これをね、今臨床室の中で自然体で、それからお話してきた項目をチェックしながら、治療に生かすため、手法的にですよ。 に生かすためには何が必要かといったら臨床的自然体っていうのが必要だと思います。でこれを思いついたのは、思いついたというか やらないといけないというふうに必要に迫られたのは、開業した年の、冬になりかけだったと、思います。ひょっとしたら真冬だったかもしれません。うん、ありがたいことにですね、開業した年から、最初の半年で、10人に達しなかった日の方が少なかったんですよね。で、その年の冬、秋からはね、前原市、今の前原市ですね、あの時前原町だったんですけど、保育園の、先生がこうたまたま来られて、で、町の保育園ですから5つ6つあるところ のネットワークっていうのは非常に強くって、でおばちゃん先生がおばちゃん先生に行って、でお姉ちゃん先生はまあちょっとしかキャラなかったなでもまあそのお姉ちゃん先生も今やこの間おばあちゃんになってはりましたけども、まあ当時バブルの勢いがね、地方ではまだまだ残ってたんで、なんとジュリアナ東京ってね、バブルが8月バブルが弾けたのっていうのが、1990年って言われてるんですけども、89年から90年って言われてるんですけど、波紋のよう、水のね、に、池をな、一緒に投げ込んだ波紋ができます。あの波紋のように、だいたい経済っていうのは、こう、中心部からだんだん、こう、地方、外に広がっていくには時間差があるんですよね。だからバブルは弾けてて、中央の金融はってえらいこっちゃっていうことになってるんですけれども、外の方はねまだまだイケイケやったんですね。だからジュリアナ東京ってあったんが、あれは、1992年だと言いますから、バブルなんか弾けてもう3年ぐらい経ってるのにあんな風に踊ってたんですよね。で、そういうことで公務員の方が、ね、一番当時の羽振りが良かった時期だと思います。だから次から次から次から来られるんですよね。で、お父ちゃんあんたも行きなさいとかね。だから、こんなのその、朝や張りがあるということで、一気に人気を高めてもらったんです。で、ありがたいことに、それを、こう、夕方ぐらいになってきてね、ベッドが当時3台だったんですけども、そのうちの2台詰まってるということなんかが何度もあって。まあ、処理スピードが確か遅かったんだと思いますけど。ただ、今まで言ってきた、押し出の重さだとか、差し出のその、は、指先、ね、針輪っていうのは指の延長だとか、そういうことをやってるのに、おかしいな、脈出ねえな、なんで変化してくれんじゃろうな、っていうことがね、だんだんと起こってくるんです。特に夕方になってくると。朝の間はいいんですけど。で、そのうちに、年末になってきて、この初めての年末のことですから、年末までなんとかこの患者さんの治療を上げたいという、ね、患者さんの側も年末までに仕上がるもんだったらちょっと詰めてでも仕上げたいという、余計にこれが動かないんですね。で背中痛くなってきますしね。本当に気がついたんです。あれ俺押しで差しでは一生懸命やってるし、最下丹田っていうのは一応意識してるつもりだったんだけども、体全体に力が入ってる。だ基本の自然体じゃなくて、これは、その時の臨床的な自然体っていうのをやらないといけないんじゃないかなっていうふうにひらめいたんですね。特にその大白をやってた時です。研修会では、上下しないベッドですし。から、下積み修行の時にはね、左右どっちからでも入れるベッドっていうのがね、2台しかなかったんです。で、片っぽのベッド、もう2台あったベッドはどちらか右側か左側が、壁にくっついてるんです。だから姿勢っていうのがね、まあ正直そんなにいい状態でやってたとは思えませんね。うん、でこれが自分のところは電動ベッドが3台でどっちからでも入れますし、で姿勢を気にしなくていいはずだったんですけども、太白のところをやりに行ってる時に基本の自然体をやろうとして逆にベッドに寄りかかってたりとかね、反ってたりとかしたんです。じゃあそうじゃなくって、基本は基本なんだけども、それから崩して、例えば足を片っぽは右足なら右足のつま先をもっと思いっきり開いてみるだとか、肩幅というのにこだわらずにやってみようとか、から上半身を少しひねったらどうかなって、でそれで最下丹田に来る あの方法はない、はどうしたらいいんだろうということで、苦し紛れの中から思いついたんですよね。これが、臨床的自然体です。だから今は臨床的自然体をあのこうまず練習してもらうときには、どっかツボを取ります。で、腹流な腹流でもいいです。小球でもいいです。で、まず立ち位置を決めてください。で、これは差し出の段階ですね。大概でいいです。で、次に、今度は、上半身も、持ってくるんですけども、差し出をそのまま持ってくると、肩がきついですよね、っていうこと。で、なるべく、もう足はもう浮かさない。上半身だけ少しひねると、外差し出を持ってきても、大丈夫な姿勢っていうのがありますから、だから、そこでこう決めて、そこからもう一度止血にしてくださいっていうやり方をしてるんですね。すぐにね、こう姿勢を直してて、足からね、バタバタって直す人が、いてるんですけど、これ絶対間違いです。一つ一つ組み上げていかなかったら、やってる意味がないんで。それこそ、止血ワードこうするとき、それから、章を決めましょうかっていうときに、じゃあ、ツボを探りましょうかって言って、はい、ここ取りました、大白。ここ取りました、曲線って、そんな絨毯爆撃で取れるかいっていう話だよ。あ、また悪口言ってる。はい。ね、章を決めようというときには、警察から、ある程度、かっちりの性格までなくてもいいですけども、反応があるあたり、そういうふうにして、で、おそらく曲線を、の付近です、ここの指は、っていうことで比べるとか。そういうふうなことをしないとね。まあ、正確には僕は小決定の段階では、止血はせずに、曲線なら曲線の、と思われる、そのあたりは絶対わかるはずなんですね。そこを警察するだけで、あるいは、射的な、手法でいきたいんだったら、切断をするということで評価すべきだとは思ってますけども。はい。すいません。だいぶ長くなりましたね。しかも悪口満載で申し訳ありませんでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。